ャベンジャーズ。
こんばんは、シャベンジャーズ、今週も始まりました。 お相手は武蔵野市民飯塚正史と、
フリーアナウンサー中倉隆道と、今週も
作家で作詞家の高橋久美子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組、
はい、
T シャツをプレゼントしておりました。ポロシャツか、
ヤバポロシャツ、ね、
ヤバポロ、
うん、脱炭素生活って書かれておるんよね。
そうなんですよ、それをね
愛用しております。
前回ゲストにいらした時に、
はい、
無理やり、
はい、
持たせてしまったんですけど、
お土産として、いらないお土産、
5枚ぐらい持って帰ったからね
それを着て農作業をしていただけると
。
ありがとうございます。
愛媛の地であ
れね、やっぱ着心地いいんですよ。
あら、
ランナー用に作られてるから、うん、汗がちゃんと出るようになってる、
う
ん、乾きやすい。もう夏なんか3回ぐらいね、うん、農作業しとったら着替えるんで、
う
ん、もう洗い替えがね、脱炭素生活の赤次青次黄色みたいな感じで、もう
嬉しい、
めちゃめちゃ着てます。
朗報、
何、
まだ在庫あります。
まだあるあれだって段ボール何倍分もあるんじゃとか言うとったよね。
そうなんですよ、でだいぶ減ってきたんで、だいぶそうなんです
よ、うんうん、よかった。
今日もご出演のギャラとしてお持ち帰りいただけます。
ありがとうございます。
拍手なのか、拍手なのか、
これも喜んでくれるの、ほんとクイクさんぐらいだから、
はい、いやーほん
だって嬉しい。でも一番有効的な使われ方だと思いますよ、
うんうんうん、本当に
素晴らしい、
ね、
まだあれでスーパーには行けませんあら脱炭素生活って肩ぐらいにしといてよなんでこの胸、
ね、
フロントにめっちゃでかく脱炭素生活だいぶ怪しい人やで。
武蔵野 FM の方がちょっと小さかったりしますもんね。
そうよ、
むしろね
誰がデザインしたんやあれは
そうね、なんかまあ、本当に社会的なメッセージをね背負いながら、
うん、そうですね、
ありがたい、なんか意味深に感じちゃいますね。それで農作業するとね、
それで農作業で、うん、
ね、今週もねぜひお付き合いお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
ということでシャベンジャーズ始まんじゃーず。
チャレンジャーズ
ゲストコーナ ー
延長戦、
イエイイエイ、
全然足りなかったぞ、
ね、先週ねお送りしましたけれども、うん、まだまだ久美子さんにたくさんお話をお伺いしたいということで、
は
い、延長戦ということでね、
はい、
今週も作家で詩人作詞家そして農業をやってらっしゃる農家の高橋久美子さんに引き続き、うん、今年9月に発売された、はい、私の農継ぎという著書についてお話をお伺いしていきたいと思います、う
ん、はい、やっぱいろいろね、うん、先週もお聞きしたんですけれども、
うん、
本当に農業というのは、うん、ただ作物を植えて収穫するだけではないと、
うん、そうですね、その間が結構大変ですわ、う
ん、ですよね、
うん、いろんなね戦いもある、
戦いがあるということで、はい、勝手にですね、
はい、
我が番組、
はい、
こちらを設定いたしました。
激闘クミコ5番勝負
お
勝手にでございます。
いや思うんだけどさ、
はい、
これ著書の中からマチャジがさ、
はい、
作って5番勝負にしたんでしょ。
そうですよ、
俺がクミコさんの著書を読んだ限り、うん、もっとねうん十番ぐらいの勝負、
いやいやそれはそうそれはそう
戦ってるよ、うん、
代表的な敵をってことだよね。
全部ね紹介してたら終わっちゃうから、
うん、
あえて5個に、
うん、あえて5個にした、
うん、でも劣る気がするわ。
ではまず高橋久美子、うん、はい、5番勝負のまず1番、
はい、
久美子 VS 暑さ、
こちらです。
間違いね、
もうこれは農作業関わらずですよ
これは ね、
ね、
もうこれお日様のもとに出ないといけねえ仕事だから、
うん、
農業とか漁業とか林業とかってもう防ぎようないもんね。中にブルブルってこう扇風機ついてるやつ、あれ買わないかんね。
まだ買われてはない、
買ってないんです。
これ使ってみたんですけど、
うん、
めっちゃ涼しい。
わ、
ただバッテリーなくなるのすごい早いの
ですよね。
そうだからこれエコなのかエコじゃないのかとはもう置いといて、
そうそう、まず自分の
命を守るっていう意味では
確かに
すごい便利でしたよ。
熱中症になっちゃったからね去年。
いやだから本当ああいうものをやっぱり利用しないと、この温暖化の中、
うん、
あと気候変動で、ね、
うん、
急な豪雨だったりとか、
うん、そうなのよね、
あるじゃないですか。
あるのよ、
暑さの後の大雨みたいな、
ある、うん、
この、ね、でも暑さはしばらく戦いが続いてきますね。
しばらくというかもう永遠に続くんじゃない、
ね、農業やる限りはね
下がっていってほしいですけどね、うん、気温もね、う
ん、下がっていくんやろか、
ね、ちょっとそこばっ かりはね。
ね、やっぱ脱炭素生活をみんなやらないといかないじゃない、ね、これは
もちろんもちろん
掲げていかんだね、
う
ん、
行きましょう。カカシとかにも着せといてください。
そうやな、
ちょっとあるか分かんないけど、
カカシないな。ないけどみんなでみんなにあげたらなんかみんなはいやちょっとこれみたいなことを言うから、いやこれでもめちゃめちゃ着心地いいよっていうので渡してます、
うん、ありがとうございます。
いやいや助かってます。
さあ続いてまいりましょう、久美子5番勝負の2番勝負。
はい、
久美子 VS 雑草。
ごぼう出たと思ったら違いの根っこやったからね。めちゃくちゃごぼう残ってたやんと思って。
ちがやクラブっていうね、うん、あのワードは出てきたんですけど、ちがやっていうそのもの僕はあんまり聞き慣れた名前じゃなかったんですけど、
かやなんですよね。で、うん、あのすごく背の高いかやなんですよ、うん、見た目綺麗なんですね、うん、で牧草だったりとか、あの、牛の飼料になったりとか、
使い道はちゃんとある草ではあるんですね。
あるものなんですけど、うん、根っこが地下系なんで竹とかと同じで、ちょっとでも残ってたら永遠に広がるし、
見えないところでねどんどん広がって、
だからもう大変です。こいつを抜くのが大変で、抜くときに抜けないんですよね、うんうんうん、結局槍みたいになってて、下がこのヒューって槍みたいになってて、それでなんか、うんうん、
返しみたいなついてる感じ。
返しはついてないけどなんかこういう感じになってて、
ぐさって
すごいんですあいつら。
それ抜くときはなんか掘り起こす感じなんですか。
掘り起こしたらビュッて引っ張ったらドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルって何メートルも続いてるんです。
そんなすごいんだ
って、ヤブカラシみたいなことだね。
だからイメージする雑草じゃないよね、
うん、強いね。もう
庭のだってさ雑草なんてさ、うん、ピュッて引けば根っこ取れるじゃん、うん、そういうレベルじゃないもんね、うん、作物かと思うぐらいだもんね。
すごいんです。でそいつが成長して何年ものにもなりますとごぼうみたいになってて、
であくまで見たいね、
そんなぶっとくなっちゃうんだ。
ごぼうやーって喜んだんですけど、なんか匂いを嗅いだらなんか違いの匂いがする。違いの根っこでした。
これもちょっと永遠の戦いになりそうですね。
はい、なりますねこれはもう、
ね、詳しいあの戦いの模様はね著書に書いてらっしゃるんで、
はいはい、書いてあります、ね、ぜひぜひ
実際の皆さんねそちらの著書をね、はい、読んでいただくと分かりになる
か、はい、まだ2番だからやばいよ。
そうよ、やばいやばい。
3番勝負、
はい、
久美子 VS 虫。
こちらは、
はあ、虫はすごいですね。
うん、倒せてましたね本を読むと。
そうですね、うん、虫はあのもうだんだん慣れてきて、うん、あ凶悪な虫なんかは触ってはダメですよ。毛虫とかそういうのがダメ、う
ん、お母様がなんか刺されてすごい腫れちゃったって感じになりましたね、うん、そうなんです。
もう病院に行って点滴せないかんぐらいちっちゃい、うん、あのガの幼虫に噛まれてなったんですよね。
いやそんなちっちゃいのにね、
う
ん、
そういうことで。でも私そうね、キャベツなんかにいっぱいおる青虫とか、うんうん、蝶々さんになって可愛いんですよ、うん、やけどものすっごいすごいおりますよ。
繁殖力半端ないですよね。すごい、
う
ん、
もうね葉脈しかなくなってたりするの透けて、 うわ夕日が美しいぜ。野菜のレースだぜ、レースカーテンで。
うまく食べますね。
ほんまに葉脈も食べていけっていうぐらい。
ねえ、また甘くて美味しいとこばっか食べてるから柔らかくてね。
それで大きくなったら虫も寄りつかないんですよ。だけどやっぱり子供
柔らかい時、
柔らかい時はいっぱい来るから、その時期はみんなでじゃあ今日は何匹なとか言って青虫を退治します。どんどん潰していきます。ピュッピュッピュッて、もうそういうのもできるようになってきました。
そうね、うん、はい、では4番勝負、
はい、
久美子 VS 猿とイノシシ。
いやこの連合軍強敵でしょう。
強敵ですね。
いやもう戦えないよ。
戦えないですね。
ね、サトウキビ畑も、うん、ね、最初はやられてしまってって、う
ん、またやられたんです。
あら、
11月にやられてしまってイノシシが来て、イノシシがあの動物の長というか隊長なんですよ。で、はい、なんかみんなちっちゃい動物たちはなんかすごい背が高いけん怖くて入れないと思ってても、イノシシが行ったれーと思ってバーンって、ね、あの突破口開いたら後からハクビシンとかアナグマとかチビ系が行ってやったー、むしゃむしゃむしゃって食べてて、
切り込み隊長みたいな感じなんですね。
切り込み隊長なんですよ、うん、
でも髪を巻けば、髪の毛ね、人の髪の毛を巻けばあっち行くでしょ。書いてありましたよ。
実験したんよ。
書いてありました。
見てびっょっとした。
本当美容院に行っていっぱい髪の毛もらってきて効かんかったよ。
あ、効かない。
効かんかったんよ。
人の匂いで警戒してっていう効果を狙ったってことなんです
ね、
うん、
全く効かなかったです。
だから髪の毛が畑に散らばっただ
け、うん、ただの気持ち悪い畑になりました。
危ないよね、なんか事件が起こったんじゃない
かと思うね。本当に本当に。
でもいろいろなんかおいっ子さんかなんかの犬の散歩のルートを変えてもらって、
う
ん、まあ、おしっこしてもらったりとか。
そうなんですよね。
ウルフピーっていうらしいですね。
狼のおしっこが一番怖いから、うん、しばらくは が
自分たちも襲われちゃうかもしれないかなってことです
ね。それで犬っていうのが一番効果があるってことで、あの犬のおしっこをしてもらってたんですけどね、
でもやっぱそれだけじゃなくて、
まあ、雨で瞬時に消えますね。
だってさ、お散歩のワンコのあのおしっこの量知ってる？
ピピピピ、
そうよ、それが大きな畑で
しょうがないよね。
まあ
で
も、
まあ、せめてものね、
そうね、
売り上げから、まあ、電気柵のようなものを買ったりとかして、ね、なんとか、
う
ん、
そう、電気柵は買ってないんですけど、うん、あのイノシシ用の柵で畑全体を囲ってて、うん、まあ、一区画はちっちゃいので、ちっちゃいのがいろんなところに点在してるんですよね。割と四国の山なんでね、うん、
大変
なんですけど、そこを一個一個あの柵で囲っていて、サトウキビ畑も全部11月に囲ってから帰ってきました。
でちょっとずつ対策はしてる、まあ、でもここはもう知恵比べというかね、根気比べですね。
そうです、
まあ、なんか農業する人からしたらもしかしたら害獣なのかもしれないけど、でも山里の中にもともといた動物たちだから、なかなかそことの共存っていうのも難しいですよ ね、まあ、狩猟して、
そうね、
じゃあ殺せばいいのかっていう話なのか、う
ん、そこもね本の中で出てくるんですけど、うん、私も罠猟のね買いに行ったりとか、罠猟の免許を取るかどうかみたいなことも考えたんですけど、いや自分の手でイノシシはいけても猿は殺せんなって思って、うん、なんか一番困ってるのが猿で、猿って柵をしても登るんですよ、登っていくからもう天井まで全部張ってるんですよ今。人間が檻の中に入ってるような状態で今農業をしてて、これはまあどうにかせないかんのは分かるんじゃけど、なんかね実際に手を下すのってみんな嫌がるのが猿ですね。
昔の見たく人とその山との境目をちゃんと作り直すことができれば、もしかしたら被害は減っていくかもしれないけれども、まあ今のまあ人口減少とか農業をやる方が減ってる状況だとなかなか難しいってことですよね。
山の境界線を作るってことが一番重要だなと思っています。
これはねなかなかまだ
行政が入ってきてほしい、本当に
行政の方
お願いしますよって市役所にも何回も電話かけてるんやけど、なかなかしてくれないわ。
まあ費用もね、なかなかどれくらい時間がかけてできるものかっていうのも難しいですけど ね。
続いて、
はい、
最後
5番勝負、久美子 VS モグラ、
地下からも来るぞ
これよな。あのなんかね本当にラピュタの世界みたいに空洞になってるんです。
木の下がってことですよね。
そう、下掘ってみたらあれと思って、何これ空洞と思って、うん、穴がもう無数に10本ぐらい開いていってて、そうするとこう木が浮いてるような感じになってましたね。
地下からの栄養を吸い上げることがなかなか難しくなってきちゃう、
雨がそこに溜まってしまって根腐りが起きて、そこから腐っていってたんだと思って、モグラなかなか意外とあんなちっちゃくて可愛いんですけど、手強いですよね。
そう、なんかカタツムリぐらいのスピードでしか進めないって僕初めて久美子さんの本読んで知ったんですけど
ゆっくりあいつらは頑張るよ、う
ん、それがその 10本ぐらい入り乱れてるってことですもんね。
そうなんです、うん、でやっぱり草刈りとかも、まあ、下草刈りぐらいはしてて、こう土が柔らかいところを好むんですよね。で他がもう耕作放棄地ばっかりになって硬くなってるから、なんかここばっかりありがとうございます言ってモグラが来てる、まあ
ね、餌のミミズとかもいっぱいいるんでしょうね、
う
ん、
そういうこと
、ね、農薬をまた使ってない、除草剤を使うとモグラが気に行きづらいというか来なくなるよっていうのも教えてもらってるんですけど、使ってないもんでそれで来てるっていうのもあると思います。
いやもう本当にね激闘の数々ですよ。これ以外にもいっぱいあるから ね、
いやね、これ以外の敵については本当に著書を読んでもらいたい、
うんうん、そうですね、これ以外に本当の
ラスボスがいたりとかね、
ラスボスが分かると思う、ね、ここ飯塚くんここに書けなかったんだなっていうのが分かると思います、
ね、ぜひ、うん、皆さんね、今年の9月に発売された農業エッセイの第2弾私の農次、こちらをね読んでいただいて、その第1弾のねその後私が買います、高橋さんちの次女の欄、こちらも合わせて読んでいただくとストーリーが分かって、
そうやね、
なるほど、まあでもラスボスも変化しつつ、あでもやっぱりラスボスだったみたいなね、
ラスボスだったってなると思う、う
ん、ね、ぜひ楽しみだと思いますんで、一度ね皆さん読んでいただければと思います、
はい、後半はですね、ちょっとまあ、我々でね、はい、久美子さんをもてなしていこうじゃないかと、
あの私はおもてなしする自信ありますけど、はい、大丈夫ですか。
あの僕の持ちネタはあの
ネタって
世間話です
それが一番いいわ。
世間話をしていこうとちょこっとねお付き合いいただこうと思いますので、はい、後半もよろしくお願いいたします。
カキピンマニア、いいのこれ。後半戦で久美子さんのおもてなしカキピーで
嬉しい。
農作業がやっぱどれほど大変かと、うん、やっぱその疲れを癒すカキピーをね、ぜひ。
そうだよ、塩分いる
疲れを
癒す。だって汗すごいですよ。
すごいよ、
すごいでしょ。
すごい汗、
ね、私本当ねコンセプトぶれないですよ。持ってきたのこちらです。じゃじゃーん、
はい、久美子さん。すごい瀬戸内レモン味。
あらお近く。
あ、カキこれって昔この形じゃなかった。これのシリーズってありましたよね、他の
瀬戸内レモンのイカの天ぷらはあるんですよ、
うん、
でこれは柿の種の天ぷらで瀬戸内レモン味。
揚げてるってことじゃ。
柿の種に衣をつけて揚げて。
なんてことだ、悪いことしとるな。
それで瀬戸内のレモンを絞って。
あ、でもこれ疲労には良さそうよ。
良いね、
これね、うん、手かかってるんですよ。でもちろんあの全国でも販売はされてるんですけど、基本的に瀬戸内を中心に販売されているご当地柿の種、うん、
あのこのパッケージはよくコンビニとかでも見るし、うん、愛媛でよく食べてました。あ、そうなんですね。
あのイカのね、あの瀬戸内レモンの、あのイカ店をやってるところのメーカーさんがやっぱこれを作ってらっしゃるので。
かわいい。
ちょっとお写真いきますね。石塚さんも入りましたスタッフのね。じゃあぜひぜひ
食べていいんですか。
もちろんお召し上がりください。
流儀なんでしたっけ。
いやいや、もういいですよ。こんなに日々大変なあの久美子さんに。
ああ個包装だ。
個包装、あ嬉しい
嬉しい。
まずねファーストスメルからいけなんて言いませんよ私は。封を開けてまず匂いを嗅ぐ。
あなんか
レモンの香りとかします、
うん、
レモン、
なんか
レモンっていうより多分ね天ぷらの香ばしい揚げた、うん、
揚げた匂いがする、う
ん
う
ん、僕もいいですかいただいて。
それはもう久美子さんに差し上げたもんだから。久美子さんがいいって言います。
いいよいいよいいよ、食べて食べて食べて、ね、これイカは入ってないんですもんね。
イカは入ってないんです。
僕もちょっと
今、うん、久美子さんが食べてるいい音がするのにガサガサしないで。もう一回、はい、久美子さん食べて、
うん、おいしい。
いい音。
分厚いね、分厚い。
分厚い。
本当だ、衣ついてる。
衣ついて。
これほんまにイカ入ってない。
で、柿の種ってどうしてもその衣つきにくいんですよ。表面がツルツルしてるから。
これ、豆はだって衣ついてないわけです
よ
ね。
これはピーナッツ。
そうですよね。
そう。
はあ。ビール飲みたいね。
あ。ほんとだ、
めちゃくちゃ美味しいよね。
後味もねすごいさっぱりしてる。
あのやっぱり天ぷらなので一回衣をつけて油を吸う、うん、で柿の種って油を使ってないんですよ、もともと焼いてあるだけなんで。
そっか。
でその分の油がこの瀬戸内レモンでちょっとね後味あっさりしてくれる。
してるしてるしてるしてる。
それに柿の種が揚げられてるってことで、うん、焼きと揚げのコラボなんですよこれ。 そこが素晴らしい。
もう香ばしさ増し増し。
そう、
嬉しい。これだったらメンバーにも配りやすくていいです
ね。ちょっと待って、
これはね、
ちょっと待って、数足りる、ね、あと残り4袋しかない、うん、危ない危ない、
うん、これでも手に入るんですよね。
あのネット通販でも買うことができるし、うん、瀬戸内地域だと、うん、あの地域ではお土産物屋さんとかで、
う
ん、
ありますか。え、探してみよう、うんうんうん、
ただやっぱりねそんなに数量ができないので。
そっかそっかそっか、
うん、
なんでねぜひ久美子さん、うん、またねこのレモン、うんうん、瀬戸内レモン味、うん、向こうでも食べていただける。
これは元気になるわ。
よかった、
これいい。
ありがとうございます。これはいいな。
じゃあ、ね、
続いて
マジャジをね、うん、あのおもてなしする会じゃないのよこれ。
で続いて
続いてい いの。尺は尺ないよ。
もう一個ぐらいいけんじゃないですか。
もう一個いく。
もう一個ぐらいいこう。
じゃあ久美子さんもう一個
お。
こちらです。じゃじゃーん、はい、こちら
小さいパックが出てまいりました。
美味しいパウダーで味付けした。大柿の種。
あ、大きいんだ。
そう、これね、美味しいパウダーっていうじゃないですか、
は
い、パウダーって何だと思います。
うわー、それってなんだっけ。
パウダー、
美味しいパウダー3倍増量中とか書いてるやつあるやん。
あ
の、うん、ハッピーターン。
そう、うん、まさにアミノ酸グルタミンがいっぱい入ったあの味を再現しました、うんうん、ハッピーターンは亀田製菓のね、あの商標なので使えないんですけど、
なるほど、
食べていただくと、うん、平凡味がするっていうね。
え、ぜひぜひ。
いや、いきますじゃあ。
これも美味しさ止まんないやつじゃない。
そうで、あの小袋パッケージで、なってるんで、本当に食べきりサイズ。
あ、甘い匂いがする。
香っていただきましたよ、ファーストスメル。
これはんターンの匂いがする
いい音ですね。やっぱ大きいから。
大きくて、
うん、噛み応えある。
そう、かなりね、大垣のサイズでも硬い焼き揚げにしてるんで、
うん、これよろしいな、う
ん、これ止まんないんですよ。
いいですね。
あ、おせんべい、ちゃんとおせんべいなんです。
そう、でも柿の種の美味しさと特徴、いい、ね、これね、渋谷西部で地下1階で販売しております。あ、この瀬戸内のレモン味のやつも渋谷西部で
両方、
はい、私がプロデュースした柿の種
売り場と瀬戸内レモン味、
はい、あるんで、いろいろと探してみてください。これはね、この美味しいパウダーの
大垣
の種は今のところ、渋谷西部でしか買えないです。
中倉さんがやってる
売り場なんですよ。
すごいですね、そこの、うん、あの、何でしょう、
商品のプロデュースと売り場のプロデュースをして、
商品のプロデュースもされてるんですか。
そうなんですよ。だから今60種類ぐらいの柿の種が並んでいて、年末はもうちょっと少なくなっちゃってるんですけど、日本全国 の大手のメーカーが作っじゃないマニアックな柿の種が並んでいるんで、
いいね、新幹線で食べたいね。
いいですね、ね、
いいね、これ
アルコールとともにね。
そうだね、うん、A はどっちもアルコールとともにね、うん、
さあ、私のおもてなしは終わりました。
はい、
続いておもてなしですか、大丈夫ですか。
おもてなしというか世間話です。
おい、
伝えた通り。
おい、じゃあ行きますよ。
はい、
タイトルコール、大相撲2024。こらこらこらこらこらこらこらこら、拍手じゃないわ、もてなしじゃないじゃん。
久美子さんが、2拠点生活でね、ちょっと大相撲を終えているのかっていうのがちょっと
全然終えてないんです、それが
心配してるんですよ。
何その
チェックみたいな。琴桜さんが優勝したところとかは知ってますよ、もちろん、ね、うん、わーってなったけど、はい、それ以外がほとんど終えてなくって、だって一番外に出てる時間やもん、
夕方ね、
うん、夕方が
夏の時間なんて、
そうなんです、
そのぐらい幕の内の一番いい時間から
帰ってきたら父がわーっと騒いどったりとかしてどうなったどうなったみたいなとかな、もうまた見過ごしたみたいなことばっかりになってまして
もともとね、すごい好きなんですよ。
そうなんです、そうなんです、ね、最近全然終えてないよ。
そうよ、だって本見ればわかるじゃない。
いや、まあ分かってるよ。いや、忙しいんだろうなと思いましたけれども、
一回断念してしまいました、
うん、ぜひ、
うん、おいたいです。
ぜひぜひまた
25年の目標
この生活聞いてたら無理だから、
そうね、帰って
適度にマジャジから情報聞くぐらいでいいんじゃないですか。
そうする
何のコーナーだ、
相撲コーナーでした、
相撲コーナーだった、はい、あ、ということでね、2週にわたって高橋久美子さんに遊びに来ていただきました、はい、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらこそです、ありがとうございます、
ね、この年末年始、うんうんうん、また告知とか活動のご予定とか何かあれば教えてください、
は
い、
ですね、あ、
中旬に帰られて、
はい、中旬に帰って整頓をして、うん、黒糖をどんどん作っていくので、うん、出来たてほやほやの黒糖が、うん、1月中旬ぐらいから茅ヶ谷クラブの茅ヶ谷農作物店というストアーズを持っているので、うんうん、そこで販売できると思いますので、楽しみにしておいてください。
そこは要チェックですね、
ね、
は
い、ネットショップぜひね、ご覧いただければと思います、う
ん、はい、
さあ、ということで、なんと久美子さん、ここで我々の
すいません
年末特番のご紹介もさせてください。
どうぞどうぞ、
はい、
短くね、短く、
2024年12月31日の午前9時からの1時間、そして再放送で夜9時からの1時間、第6回明日見てみーショー2024映画アニメのハイライトスペシャルを放送いたします、はい、ということでね、マジャジが選んだ映画、
はい、映画音楽
ね、2024年の中から
映画音楽、
映画音楽ありますよ、まあ、主題歌とかね、
はい、
はい、そしてねアニメの中からね私が2024に良かった作品の中から、はい、またアニメ音楽関連のねアニソンなどをかけていきたいと思います。ぜひね、12月31日の大晦日はこの1時間のプレミアムエディションをお楽しみいただければと思います、はい、これ、ね、配信が、ね、
そうなんですリアルタイムのみなので、
ね、ぜひね聞いていただければと思います、はい、さあということで、は
い、いろいろお話伺ってきました、うん、もう本当久々に会えてね、
楽しかったです。
ありがとうございました。
相撲を追いかけたいですね。
お願いします。
一ファンとしてもニコニコだ
ったありがとう。
いやあっという間でした、
はい、
ということでここまでのお相手は武蔵野市民飯塚正史と
フリーアナウンサーそしてカキピー研究家の中倉隆道と
高橋久美子でした。
では皆さんまた来週。久美子さんありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。